はい、もしもし、東京ポッド許可局、牧田スポーツですが。
お電話ありがとうございます。東京ポッド許可局、プチカシマです。
あ、もしもし、東京ポッド許可局のサンキュー達夫です。いつもお世話になっております。
東京ポッド許可局、
こちらは東京の外れにある事務所、東京ポッド許可局です。暇を持て余した局員たちは今日もおしゃべりが止まりません。さあ、どんな話が飛び出すのでしょうか。ちょっと覗いてみましょう。
皆さん、今日お集まりいただきましてありがとうございます。
いや、こちらこそ、
文化祭がね、ちょっと
お腹空いてますか。
あら
あら、
ね、
腹減ってるか。
飯食ったか。
ね、あ、そうか、飯食ったら
でしょ。
やっぱ記憶は改ざんされますよね。
あのね、この前大阪でね、ちょこっと話させてもらいましたけど、僕はね、今もう究極のグルメっていうか、ちょっと到達してまして、境地として、
はい、
でそれは何かと言いますと、空腹の境目という、これを味わうということですね。で、僕は
ちょっと改めて整理してください。
そうそう、
やりましょう今日。
あのね、僕はなんかとにかく食事、飯を食うことが大好きなわけじゃないですか。で、それでいつも僕は自分で疑問に思ってたのは、飯が大好きだから飯を食うわけですよ、ね、美味しくいただくわけですよ。で、気がつくともう満腹になっちゃってるわけです、で、満腹になるともうとにかく暗い気持ちになっちゃうのよ。
暗い気持ちになる。
夢も希望もない。夢も希望もない。
希望。
今日終わっちゃったって感じ。
終わっちゃったみたいな感じになるんですよ。
一回終わっちゃったって感じ。
そうです。で、もうね、その絶望感、その暗闇に入っちゃった感じ。
あ、
その穴ぐら深く地中深く潜っちゃった。
満腹になりすぎてなんかこう、ちょっとイラッとする時もあるけど、それとはまたちょっと違う感じ。
でもね、それも同じようなものなんですよ。結局そのちょっとイラッとするというかね。で、僕は食事をするのは満腹を目指してるもんだと思ってたんですよ、
普通の感覚だったら、あー美味しかったがピークじゃん。
そう、
ね、
そうなんですよ、ところがお腹いっぱいになっちゃうと、やっぱりなんていうかな、その薄暗い気持ちになってしまうの、これなぜなのかなとかと思って、ずっと僕は注意深く自分の胃袋とね、なんかね、こう相談するように対話してたんですよ、で、ある時に分かった、お腹って突然お腹が空くんですよ、その空腹のさっきまでお腹いっぱいだったのが、カチャッと、静かに、そしていきなりお腹が空く瞬間が空腹の境目なんです、で、それが来た時に俺本当に脳内でくす玉が割れるような感じになるんですよ。
あ、そうですか。
来たって思うんですよ、チャカチャチャーンみたいな、ラブストーリーは突然のイントロが流れるみたいな。
あのかぐや姫のエンディングで天からこう派手な音楽で迎えに来る感じのね、
光明、ね、が差すという、まあとにかく光が差して、ありがとう、空腹ありがとう、生命をありがとうみたいな気分になるんですよね、
でも急に変わるわけですね、
本当にそれが雨の境目みたいに、こっからここまでがあの雨で、こっから晴天みたいなやつあるじゃないですか、あの際に立った時の喜びっていうか、何とも言えないそのアメージングな気持ちってあるじゃないですか、それと同じものをその自分の体で感じるんですよ、その空腹の境目、
ほら孤独のグルメってドラマあるじゃないですか、あれ松重さんがね、営業とかもあって、突然腹が減ったっていう、あの引きがどんどんどんどん、じゃああれ正解なんですね。牧田さん、それもう本当にやってるんですよ、リアルでね。
でね、よくほらエネルギーを消費すればいいからって言って、体を動かしてお腹すかせるみたいなこと言うじゃないですか、あれね、俺体験上のこと言うと、体を動かしてエネルギーを消費して、一回食べたものとかがこうなくなったみたいな感じって、なかなか実は空腹の境目を感じることなく感じないんですよ、あれって。
そうなんだ。
あのね、やっぱ体を動かしてたりとかすると、その見過ごすんですよ、空腹の境目を、どこでお腹が空いたのかわからない。
あ、体を動かすのでか、忙しくて。
これなんか思い出して、スポーツマンとかなんか、特にこういうバランスにこだわる人は、むしろ空腹感をこう感じないように、むしろ回数増やしてちょこちょこ
食うって
言いません？
食べる。そうそうね。
それはもう牧田さんからすればこんなつまんないことはない
な。あ、もうつまんないですね。
なあ、もう。
本当それで僕原稿を書いてる時にそれを感じやすいんですけど、原稿を書いて頭使ってるじゃないですか、それでやっぱエネルギー消費してるんですよ、でもうすでにその状態、僕はお腹いっぱいですから、お腹いっぱいの状態で、まあ、やってるわけですよ、打ってるわけですよ、気分で向かってるわけですよ、そしたら本当突然カチャッみたいな感じで、もうそこに空腹がいるっていうことがあるんですよ、空腹があった、空腹が来たっていう、それがねすごくね感じられて嬉しい、だから原稿に向かう時俺いつもそれを味わうっていうね、
まあだからちょっとあの最初のね暗い気持ちになるっていうのを整理すると、そのご飯を食べてお腹いっぱいになっちゃうと、もう食べられないから悲しいっていうことなんですよね。
そういうことなんですよ達夫、つまりさ、やっぱり恋愛でこれ例えましょうか、やっぱね思いをまだ遂げられない時というか、まだ結ばれない状態の時がやっぱり恋愛って一番エモいじゃないですか、今風に言えば。確かにね、それとよく似ていて、やっぱりねご飯を食べない、まあ、食べるまでの間、だから食べればもうそれはもう恋の終わりなんですよ、
もう行ったってことだよ、
そうです、もう終わった、溶けたってことなんですよ、
ほら旅行とかもそうじゃない、なんか行きとか前の日からすげえ嬉しいけど、同じ旅行の過程なのに、もう2日目3日目帰る途中もまだ旅行なのにもう悲しいっていう、
そういうことよ、
だからもう
旅行昨日のこと考えちゃうもん、
そうだね、
旅行中なのに、
そう
これ何これこれ、
そう
嫌だよね、
それと同じだよ、
で1週間後、1週間前の今頃あんな楽しかったとか、2週間、1週間前の今頃は1週間前の旅行楽しかったと思ってたとか、俺結構10代の時からそういうのあった
でしょ、PK さんだって例えばその密航って言って、
密航 ね、
あの地方公演とか、あのプロレス会場まで足を運ぶわけじゃないですか、
いろんな地方ね
行くわけじゃないですからね、でその準備をしてる時は最高なわけでしょ、
最高ですよ、
ね、
夜行バス乗る時からもうワクワクしてますよね夜行バスなんかもう本当にきついだけですよ当時、今はもっと快適ですけど、もうすぐ消灯されてきついだけですよ、
そうだね、
暑くて当時ですよ、
でももうその寝れない時間に明日猪木どういう試合やってるんだろうなっていう、
ね、で朝早く新宿着いちゃって、その6時ぐらいで、どうすりゃいいんだこれ、で紀伊国屋書店が開く10時までずっと結局待ってて、じゃあこの労力考えれば新幹線でよかったじゃないかと、
そうね、
でもさ、僕はその朝食バイキングとか、僕はすごい楽しみにするんですけど、食べるまでの何を食べようかなとシェアしてる時が一番楽しくて、食べ終わっちゃったら俺いつもそうなんですよ、食べながら、ああ
分かるわそれ、
お腹いっぱいになっちゃう、
分かる、
お腹いっぱいになっちゃうって思ってるわけ。
俺焼肉もそうだな。
焼肉
そうだな。もう肉が来て焼き始めて、だいたい食べ始めた時、あーってな
っ。そうなの。
何あれ。これ年だけのもう話じゃないと思うんだ。
そう。
ないと思うんだ。
もうね、我々人生折り返し地点過ぎてますから、やっぱあと何回いいご飯食べられるかっていうのはね、死活問題ですよ、ね。
本当そう。だから僕ね、数えてみたの。あとね、あの3度で飯食ってったら21,900回なんだ俺。
21,900
すごい、もう悠々ワイドみたいじゃん、もう
だから、悠々ワイド21,900
何年として
あとだから今50歳で、70歳まで生きたとして20年じゃないですか、でざっと計算すると21,900回の食事ができる、で朝食に限って言うと7,300回って、そしたらやっぱ1回のミスもしたくないっていう気持ちになる
んですよ、すげえ、もうそういう考え方、
そうね、
そうだけど
逆のものプレートみたいな感じでね、あの三振取ったらケーってあのプレートがどんどん減ってくるわけです
よ、減ってくる、
やだ
そう
でもケー取りたいよね、
やだ
そうで、
そう、じゃあ、ね、分かる、
勝ったって感じとかもやっぱ取りたいんだけど、でもやっぱこれが食べるとお腹いっぱいになっちゃうから、その気分っていうかその、Kマークがつかない感じになってくるってことで、途中からそれに関して怯え出したわけ。
じゃあもう変な話あれですか、ロケ先とかの弁当出るじゃないですか、何種類も出る場合あるじゃないですか、
はい、
それ選ぶのも結構、
選ぶの楽しみだね
俺は、楽しみだし無駄にしたくない、
無駄にしたくない、
そのもう弁当がまあ置いてあっても、弁当以外の選択肢を常にやっぱ模索しちゃうよね、
どういうこと
それもいつも考えてるから、
だからその、ここにある弁当よりも、ちょっと外出てなんか美味しいもの食べたいんですよ、ね、
あ欲張り、
で欲張りで
お金払ってでも
貪欲だ、いいことだ、
選択肢を広げるとでも人間って堕落するから、だから俺朝食バイキング的なジレンマって俺全部そうだと思
います、そういうことなのか、
結局全部は食べきれないから、
だから牧田さんインスタントラーメン食べ続けてんのか、
そうで、定点観測だから
定点観測
言ってみれば、ね、同じ位置から
そうなんだ、定点観測なんだね。
そうそう、同じ位置からずっと、うん、
確かに欲望が無制限にある中でいかに欲望を絞るかの方がすごいあの難しい、
ね、そうだ難しいのよ。
だ与えられた選択肢の中でっていう、だからもう、うん、牧田さんだから無所飯でも多分美味しく食べれますよ、ね、
食べれると思う、ね、俺は、う
ん、むしろそれはだってそれしか出てこないわけだからそうそうそう、うん、めちゃくちゃ楽しいと思うよ、うんうん、
あいつ無所の中で何をこう混ぜてなんか自分で勝手にいろんなことやってんだみたいな、
パンをあの汁につけてたのみたいな、
うん、そうそうそう、楽しんじゃって思うんですけど、うん、だ朝食バイキングでいうと例えば卵料理が多いでしょ、
はい、卵料理多い、
まずそのメインみたいな真ん中のところドンとこうなんかスクランブルエッグみたいなやつが置いてあってさ、うんうん、ね、あのテリテリなベーコンとかの横のあたりとか、
ね、
うん、
卵焼きもあるね、
で卵焼き、そう、和風のだし巻き卵もあれば、うん、温泉卵もある、うん、
温泉卵あるね、
ゆで卵なんかもあったりする、
うん、生卵ももちろんある、
ね、もう油断してるとさ、もずく酢の中にさ、うずらの卵入ってたり、う
ん、あるあるあるある、油断してると入ってるね、
で魚卵とかもあるでしょ、
うん、魚卵あるね、魚卵も入れるんだ、
いや魚卵もだって卵ですからね、うん、で何から食べていいかわからない、全部食べたいけど結局胃にはキャパシティがあるから全部食べきれない、うん、
食べきれない、
だから何かチョイスして、うん、今日はこのラインでいこうと、うんうん、で自分で決めなくちゃいけないじゃないですか、
じゃあやっぱりもう選択というかあの固めですか、もう冒険あんましない感じ、固い感じ、
たまに冒険するんですよ、で、うん、その冒険で言うと、うん、俺あの卵料理多い問題で言うとね、うん、あのシェフの実演オムレツ問題っていうのがあって、うん、であれ
シェフの実演オムレツやってるバイキングあるよね、
あるでしょ、うん、で俺は本当は温泉卵を最後は納豆に入れて、
うん、最高です
ってっていうのが、うん、多分俺一番それが落ち着くんだけど、
最高です ね、
多分お互い求め合ってる
それは惹かれ合ってる、うん、惹かれ合ってる、うん、でそこにゴール値決めてるんですけど、うん、やっぱ実演オムレツが気になっちゃうんですよ、うん、でそこでちょっと冒険しちゃおうかなって頼むじゃないですか、
う
ん、
そっかそっか、そういうことでね、
だけどあれは引っ張られる、そうなの、パフォーマンス以上のものはないんだよ、うん、
卵焼きは卵焼きだと、
そうそうそうそう、う
ん、オムレツはオムレツだと、ケチャップが美味しいやつだからね、
余計それになんかクリームシチューみたいなやつかかってたりするんでしょ、
あれダメ、味濃い、
うん、ね、あ、じゃあ、あれ、あれやられちゃうとさ、うん、俺もご飯でまとめにかかってるわけだから、
うん、こっちはさ、あととろろとかさ、うん、とろろ汁とかさ、いい、ね、それでまとめていくのがいい、ね、なんかもう洋食のなんかお誘いが来るわけ
でしょ、うん、そう
そうそうそう、
ちょちょちょちょ、もうこっちでもう今手打ってんだから、そうそうそう、余計なもうやめてくれと、
そう
な
の、欲張って両方行っちゃうと今度昼一食潰しちゃうこと、
そう、俺ね、達夫、それが一番俺悔しいわけ、
それ何回もや
るんだ、それ 21,900 回しかないうちの一食無駄にすること
だよ、そうだよね、だから2削るわけだ
よ、ダブルプレー取られちゃうんだね、
ダブルプレー、ダブルプレー、
そうそう、よかれと思ってやったらね、
そう、すげえ悔しいよね、
本当に悔しいわけよ、俺は、それはね、
で一方でさ、そのじゃあ2万1000何回しかないっていうところで確実に決めようかっていう、うん、心持ちも分かるんですけど、うん、一方でさっき弁当の話が出てね、うん、まあ、前も話したかもしれないけど3種類4種類あったとして、うん、自分今までの自分だったらないなっていうものを選んだりすると
選びがち、うん、俺
結構良かったりするんです
よ、うん、それはね、
これ
割といい、
これ別にあの弁当じゃなくて洋服の色とかでもそうですけど、ないものを、そういうなんか
人生積んでるわ、
でもそれ下手したら一回損しちゃうじゃんか、それ、
うん、いやでも人生
まだそれやる、
いやいや
強行策やる、そういう
でもさ、それはさ、うん、その失敗するリスクを引き受けてるわけ、
そうです、引き受けてる
ね、
う
ん、だから引っ張りトラン狙ってるってことだよね、う
ん、みんな今弁当の話してるよ俺はリスクを引き受けてるんだよ
リスク引き受けて
る、
だからね、だからね、違う、
それは王道のビーフカレーにしときゃよかったのに、なんでキーマいっちまった
の、あ、でもいい顔してる、失敗してる PK さん、いい顔してる、
でもキーマうまいんだよたまに、
うんうんうん、
そういうことですよね、
だからね、だから僕いつも言うの、あの誰よりも飯で失敗してるから俺は、
そうだ、
それは俺はチャレンジをしてきてるからってことです、
ね、誰よりも飯で失敗してる、
うん、そう、誰よりも失敗してるから、
だからこそ10分どん兵衛にたどり着けたわけだもん、
そうそうそうそう、
失敗覚悟で10分待ったんだ
から、リスク背負ってたね、
背負って、だから
10分からやってるからね、
だからほら PK さん今いい顔してたよ、うん、失敗しちゃうんだよな、うん、俺そういう大人になるべきだと思う、だけどそういうなんかな、飯にそんなに期待しないよみたいな人がいるじゃないですか、うんうん、あ、食べるの忘れてたとかさ、かすみ食ってろって俺話でね、俺はねもうね、飯食い、かすみじゃないで、やっぱ飯を食いたいわけですよ、だからやっぱリスクを取る、で、うん、まあ、失敗もいっぱいする、でその中でこうなんか喜びも得るっていうことなんですけど、うん、俺ある時にやっぱ気がついたのは、うん、普通の人は多分行いと行いの間に食事があるっていう考え方だと思うんですよ、
うん、行いっていうと急になんか宗教的な感じ、
いいですか皆さん、
活動ですね、日々の、ね、
活動、日々の行い、活動と活動の間に食事があって、うんうん、 でまた、食事があるって感じですけど、ま
あ、だからみんなやっつけで食べれるとかっていうのもあるわけ、
う
ん、
もう何だったらあるということです、うんうん、だから僕の場合は多分その食事しかんで生きてるっていうことなので、うんうんうんうん、食事と食事の間にたまたま行いがある、うんうんうん、これはお腹を減らせるために、うん、次の食事のために行いをやってるんですよ、
う
ん
う
ん、
俺もどっちかって言ったらそうかもしれない。
そうですか、達夫も、
まあでも美味しいご飯を食べるために働くっていう、まあ、分かりやすいけど、
うん、そうそうそうそうそうそう、うん、そういうことです。で俺はそう思った時にハッと思ったわけで、その時にだからお腹を減らせればいいんだ、変な、うん、お腹が減りやすくなるものを食べればいいんだってことにたどり着いたよ、
はいはい、
パンがいいんだよ。
いやいや、あんた散々パン否定してたじゃないですか。
50になってパン、
パン、
いつ食べればいいか分かんないなんて言って
た。散々パンとのお付き合いはね、い
や、ちょっ
と
本当ですよ。餃子だって大まかに言ったらパンだから
あんなの、パン、うん、これもでも一つちょっとなんか進んだというか、
そうなんだ、だからそれは進んだの、
まだ進化してんの、
そう、うん、で、あの飯よりもパンがいい、
マジで、
お、ね、で、マジで、お腹を減らすためだからね、これ。
あ、
減りやすく、お腹を減りやすくするためには、
もう次の次を考えてんだ
もん。そう、もう次を考えてるから。
ポスト菅みたいなこと考えてる。うん、
だから
もう決まったばっかりなのにみたいな。
そう、うん、そうポスト菅。
そう、うん、そのためにはだから次のものを考えればパンっていう選択肢を得る。
すげえ幹事長だなこの人。
でもそれはさ、じゃあパンは100点を取りに行かずに、うん、60点ぐらいでも、まあ、我慢して次。
言葉が足りなかったけど、うん、
点と点、うん、線で見てるわけね、
線で見てるわけ、
点と点じゃなくてね、
俺前日からもう翌日の3食ちょっと組み立てるもん。
あ、いいじゃん、いいじゃん、
いいじゃん、いいじゃん、いいピッチングコーチ
だよ。
なんでこんなドヤ感で言われるんだ。
朝飯、俺が言いたいのは朝飯はやっぱパンがいいって理にかなってると思うんですよ。
あ、
そしたらその系統策で言うと昼飯のところでちゃんと空腹の境目も感じられる、うんうんうんうん、でちゃんと空腹ができるからポンといい時間帯で。
そこなんですよ、牧田さん、お昼っていうのはいつ食べればいいんですかね、
は
い、
そう、お昼はね、うん、12時から1時の間がやっぱりいいと
思
う。嘘、例えばですよ、いい、僕らこういう生活というか、う
ん
う
ん、まあ ね、自由人ですから、
自由人じゃないですか、うんうん、これがちゃんと例えば6時とか7時に起きて朝飯をいただいて、うん、12時ぐらいになってっていう昼はいろいろ選択肢は広がるし、だから俺そばっていうのも、
そばいい、
いいじゃん、ちょうど軽めでもたれないでささっといくっていう、
空腹論には大事、
それがさ、うん、結局飯食うや食わずの、そのお金のない若手芸人だったとしたら、いきなりそばってなんだよっていう時なかった？そばじゃどうやって満たしてくれるんだよって。
だったら朝ラーメン行ってた、
ね、そうそうそうそう、うんうん、そういう時ってどうしてもあったじゃない、
あったあった、ね、
こういう自由すぎると、でもやっぱりちゃんと朝飯を食べてるとそば、うん、っていうのはいいんだよね、
いいよ
昼飯ね、
いいよ、
うん、う、毎日いけるよあれ。
わかりますわかります、
そば、うん、いいね、朝からそばなんてのたまりませんな、
で量少なくてもいいんだよあれ、
う
ん、
そうそう、うん、だから朝飯がっつり行かなくていいわけですよ、
うんうんうん、
だから例えば朝飯9時頃 に、まあ、設定するとするじゃないですか、そしたらもう次の昼飯は1時ぐらいに、じゃあ大体お腹がすくってことを考えたらやっぱパンがいいわけ、
うん、
ね、わかる、うん、まあそばでもいいでしょ、うん、であともう一つ、うんうん、あの空腹度、うん、空腹度で言いますと、うん、あのよく噛むこと、これたどり着いたわけなんだよ、
たどり着いたな、
それは、ま、だから別に昔から言われてる健康法のためとか、
うんうん、
ダイエットとかじゃなくて、
違う、
お腹を空かせるために、
お腹を空かせるためには、だから消化、はいはい、消化っても、うん、我々の年代だと結構深刻な問題じゃないですか、
うんうんうん、
ね、で目で食べたいって言うけど、目で食べたいものはまだいっぱいありますよ、うんうんうんうん、だけどそのやっぱりすごいその糖質高く脂っこくてっていうものだって、朝から行きたい時行きたいでしょ、行きたいけど、俺でこの前もね、大阪公園行く時、俺朝の新幹線で PK と隣だと思ったんですけど、隣じゃなかったですよ、で面白かったね、 PK はねパン食ってたよ、
うん、これサンドイッチね、
サンドイッチ
を、東京駅の場合は必ず、まあ、コーヒー屋さん行って、うん、その界隈にある、うん、まあ、パンか、うん、もしくはちょっとケーキ的なものですね、
うん、
はい、
あ、その東京駅で買うルーティーンが
ある、まあ、入ってますよ、
なんかそれすごいおじさんっぽいっす、
う
ん、
え、どういうことそ
れいや、どういうことだよ
それ
俺たちやってるよそれ、
なんかおじさん、
それ
おじさんっぽいっ
す、すごい楽しみにしてんだけど、
楽しみにしてる、
東京駅にルーティーンがあるっていう、う
ん、ありますよ、
ありますよ、そら
牧田さんよくゆで卵買ってる
ゆで卵、それね、
ゆで卵
マジックパールカルね、うん、食べますよ、
パン買った、そう、
週刊文春でしょ、
あと
週刊文春
大福買ったね、
あ、いい、
だからちょっと
大福行ってる
そこは
欲張るな。
いやだからそこは牧田さんのその知の食の構築と同じでね、あんまり重たいものを食べると大福はもうちょっとお腹いっぱいになっちゃうから、もう軽めにちょっとサンドイッチ、しかもあれ無添加がなんかで、味が薄いんですよ、味薄いなちょっとシャレ出てと思って、まあいいや俺には大福があるからっていう、もう保険の保険ですよね。でコーヒーはもうグランデですも
んね。あ、まあコーヒー美味しいコーヒー、
もうそれだけでもう、それだけでもう早く朝起きようってなるわけ。
なるほどなるほど、すげえな。
でなんか俺は見てて、あとこれ PK さんの行動も俺食事士官として
俺見られてた
んだ、見てたから、
見られてたんだ俺、
怖いな。
パン行ってると思ってさ、パン行ってる、
もうあの
気がついてんじゃねえかって、空腹のために空腹のためにサンドイッチ行ってんじゃねえかって、
気がついて
る。で布石を打ってるわけだよ。
でその後会場に着くや、
そうそうそう、
しばらく PK さんまた俺見てた、
そう
ちゃんと食ってたよ、
そうそう、
あのどん兵衛食ってた、
そうそうどん兵衛食ってた。
であれも俺は組み立てすげえいいなと思ったのは、
ちっちゃいどん兵衛ね、
ちっちゃいどん兵衛って、
俺もちっちゃいどん兵衛食べてひっくり返してスーツ汚してたから、
そうだからスタッフが
達はバカだな、
お弁当にプラスするお味噌汁代わりとしてちっちゃいどん兵衛を用意して
ました。
それいただくに決まってます。
そうで、この人いい組み立てしてるなと俺は思ってた。
そうでしょ。
なぜなら、あの夜にはちゃんと食事を取る機会じゃない。
そう。
でそこ大事に考えてるから、あんまり重くやってないなっていうことがね。
だ弁当の組み立て見てくれた。
そう。
あれすき焼き御膳かなんかと魚のなんかあっさりしたやつ。俺すき焼き一回手に取ろうと思ったんだけど、いやいやいやちょっと。っていうことで魚
やっぱり言って上手にやってんじゃない、上手、これ本
当上手になったと思うよ、
そうだからそれは配給術っていうか上手じゃない、
野村マジックだね、
俺
野村マジック、
ID 弁当、
そう
ID 弁当、
弁当再生工場、本当よくわかんない、
神宮でしか食えなさそうだけど、
そうでそれで思ったんだけど、俺が何言うと巻き戻すと、俺はだから PK さんの横スーッと通りながら PK さんパン行くんだとかって思ったんだけど、俺はその時にカツ丼持ってたの、
あーすげえ、
俺東京駅での地下街でカツ丼を、
それはさ、
でも非日常だからちょっとはしゃいだあるでしょ、俺は許すよ、
東京駅おじさんのルーティンとして俺は回らなくちゃいけないけど、グランスタのところとかちゃんと、でそこにで俺はいつも問いかけてる、朝からカツ丼食べられる男ですかお前はっていう、で俺はその時よし今日はもう久しぶりの大阪でリアルなお客さんの前に出会うから朝からカツ丼食う男で行こう、
なるほど、
ところがやっぱり夜までの童貞を考えると、そのやっぱり昼食そして晩飯のこと考えると、これ行っちゃうとなって、ね、
そう
リスクもあるじゃないですか、
そうそう、
だから俺は PK さんと離れた席のところでそのカツ丼をねよく噛んだよ
これさ本当俺
よく噛んで食べた、
本当にこれ真面目に言うけど、で牧田さんサンドイッチ食って褒めてくれたけど、俺はその食いながらもまだ出発前だったんですよ、駅のホームにそのキオスクかなんかの隣に、立ち食いそば、そこのこうラインナップの中にそれこそカツ丼とかあるわけ、うまそうだなと思って見てたんだけど、それを実行に移したのね、
それを
実
行
に、そう、まあそう、だから俺は戦いもあってやっぱこういうちょっと晴れの日は朝から立ち食いそばでもよかったかなとか思いつつ、
わかるよ、
でもちょっと大福をいただくって発車しながらね、それでコーヒーを飲みながらナイスコーヒーをっていうので、そっちを俺選択取ったからね、
ナイスコーヒー、
いろんなしがらみあるんですね、
そうだね、そうだね、
そうでそれ俺はこうやって俺はカツ丼食べて、で昼飯は俺食べてねえんだよ、結構俺夜
食べてなかったもんね楽屋でね、
そうそう、でそれはやっぱカツ丼食べたから、
なるほど、
でよくかでよく噛んだんだけど、
そう思いのほかってこと、昼飯も食べようとは思ってたけど、
昼飯そう結局ちょっと一食ちょっと損しちゃったんだけど、
思いのほかじゃあ活動
じゃあ牧田さんは
一食やっちゃった、
例えば
やっちゃった
その組み立てを考えた時に、まあ配給される弁当であるとか、例えば注文した料理で出てきて、残すっていう選択肢はないんですか。
ね、あんまりそれはしたくないです。
まあわかる、俺も気持ちとしてはそうなんだ
よ、残すっていうのはあんまり僕はしたくないんですよ、だから全部添い遂げられる、だから俺その
添い遂げたいんだよ、
添い遂げる、だからその2つぐらい選択肢がつれ、すき焼きと魚系でいってる、一応俺だって俺食べなかったけど一応見させていただくんです
一番下品なやつだよ、
ごめんよくない
よ、よくやってる、なんかケータリングのところで牧田さんなんか 坊主めくりみたいにさ、蓋だけやってさ、あ、うん、いいんだよ。いやいや、また閉じてるじゃん。
いや、これだセットリストやっぱ見ないといけない。セットリストさ、
そういう権利はあるよこの人。
食べなくてよかったみたいなね。で、これだったら食べなくていい。
これだったら組み立てがちょっとこれだと俺は最後まで添い遂げられる。で、それだと作り手に対して失礼なことになっちゃうからやっぱりやりませんってことで。うんうんうん。で、この考え方ってもはや思想だと僕思ってるんで、応用が効くと思うんですよ。
皆さんこれまだ1日のご飯の話しかしてないですから
ね。あのね、これ大事な話なんで聞いてほしいんですけど、そのジャンルに興味があるかどうかってことに関わってくるし、愛があるかどうかってことに関わるんですけど、僕は食事が大好き。そのためには空腹をちゃんと作ることってことが自分の目的になるわけです
よ。俺でもそうだよ。俺も
で、それはあの例えば映画が好きだなとかと思ってる人も、映画においてもさ、見たいという欲求とか、その空腹の境目がカチッとこう入った瞬間のことを味わうと、その瞬間に見た映画とかものは忘れないものになるんですよ。
わかるわ。
だから一回一回食べたその空腹の境目を感じた後に食べた食事とかはものすごく自分の心の中に入ってくるんですよ。
そういうのあるね。
そうあるね。
あるあるある
。境目ね。
そう。だから境目って俺すごい重要だなとかと思いますよ。
だからやっつけて食っちゃダメだよね。なんか毎回今自分はお腹減っているのか。
うん。そうそうそう。
そして毎回今俺これ食べたいのかって問い続けることね。
うん、そうそうそう。自分、うん、そう問い続けることなんですよ。うん、
疲れる。
これはね、胃にずっと問い続けたら空腹の境目感じられた
んだね。今日は空腹の境目論、東京ポッド許可局 TBS ラジオをキーステーションに、マキタスポーツ、プチカシマ、サンキュー達夫でお送りしています。